突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店はパーソナリティが商店街を訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日は新瀬戸商店街の有限会社谷式をご紹介します。有限会社谷式にお邪魔しています。すぐ前にいるんですが、ここは東星病院から西に向かっておよそ200メートルくらいでしょうか、ちょうどバローのある水南の交差点を越えてすぐのところにあります。左側にある有限会社谷式と書いた、ね、看板もありますね。2階建ての大きな工場です。それでは代表取締役の谷大輔さんにお話を伺います。谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
谷式とご紹介しましたが、ラジオを聞きの皆さんは、え、谷式が名前って思われたかもしれませんが、谷、紙の器ということで箱を作る会社なんですね。
そうですね、うちは化粧箱を作る仕事をしております。は
い、創業して何年くらい経ちます？
まあ、およそ60年ぐらいだと思います。
ということで大輔さんは何代目？
3代目になりますね。
そうですか、ね。まあ、化粧箱ということだったんですが、まあ、何を入れる化粧箱を多く作ってらっしゃいますか？
そうですね、主に、まあ、陶器を入れる、まあ、ギフト用の箱ということで作らさせていただいてるんですけど、うん、まあ、他にはお米を入れる箱ですとか、うん、お茶を入れる箱とか、お菓子を入れる箱とか、まあ、いろいろ作らせていただいてます。主はやっぱり陶器が多いですね。はい、
やっぱりセットということで陶器を入れる箱が多いけれども、まあ、何でも入れられるその箱ということで、まあ、注文に応じて作っていただけるという。
そうですね、基本はオーダー品というか、ご指定いただいたサイズで箱は作るようにしてますので、うん、あとはまあギフト用ということで、綺麗な包装をして、うん、お渡しできるようにしておりますので、そのような箱を作ってます。
ということは今オーダーっておっしゃいましたけれども、こんなの入れたいんだけど箱を作ってもらえないだろうか、その中に入れる品物を持ってくれば、それが入れられる箱を作ってくれる。
そうですね、何でも作りますんで。
じゃあ例えばですよ、その大きさとか形とかいろいろあるじゃないですか。じゃあそれを、まあ、こう大きさとかを測って、そしてそれに合わせて裁断をしたりするんですね。
そうですね、入れたいものを、まあ、持ってきていただいたときに、どのように入れるかとご指定いただければ、それが入るようにですね、箱の内側を作っていきますので、うん、その品物に合わせた、うん、それだけの箱ということな感じで作るようにはしておりますね。う
ん、はい。さあ、3代目代表取締役の大輔さんなんですが、まだお若いですよね。
いや、そうでもないですよ。
あ、そうなんですか。
はい、36ですんで。
でも36でね、代表取締役として、まあ、この谷式をね頑張ってやってらっしゃるわけですけれども、もうちっちゃい頃からおじいちゃまとかお父様の仕事ぶりを見ていて、いや、いずれは僕もやるんだって思ってたんですか？
そうですね、まあ、夏休みとか、うん、まあ、アルバイトじゃないですけど、いろいろやってましたんで、まあ、その辺は、まあ、感じてはいましたけどね。
じゃあもう手伝いをしながら、もうちょっとした、ね、作業なんかもちっちゃい頃から覚えてた。
そうですね、まあ、意識したつもりはないですけど、そんな感じになってましたね。うん、
でもこれって結構器用じゃないとダメなんじゃないですか？
いや、そんなことないと思いますよ。かなり不器用ですからね。
じゃあこの箱を一つ作るのに、やっぱりいろんな手作業だけではなくて、機械なんかも多く使うんですか？
そうですね、各工程で、まあ、一応機械がやってくれはしないんですけど、うん、やるんですけど、うん、手で合わせて、まあ、そこに、うん、その機械の中に入れてあげるっていう作業も必要になってくるので、まあ、機械が全自動でこう勝手にやってくれるわけではない。
うん、
ええ、機械とともにこう手作りしてるっていう感じですかね。
うん、じゃあ具体的にね、どういうふうにして作っていくのかという工程をね、まあ、簡単で結構ですので教えていただけますか？
はい、箱の工程というかですね、まず、まあ、大きな ボール紙の、まあ、原版があるので、その原版をその入れたい品物の内側の大きさですね、うん、に合うようにこう裁断をしていきます、うん、それに折れ線を2本ずつこう入れていくわけなんですけど、こう線を入れていって角を落とす、そうすると花がこう開いたような形の形状のボール紙ができるので、それをパカパカとこう折り曲げていくと箱の形ができるんですね。それにあの和紙等のまあ綺麗な紙を貼って、まあ化粧箱の完成という形になりますよね。
じゃあ最初はその箱の大きさに合わせて大きく四角形というか、まあ、正方形に近い形に段ボールを裁断する。そしてそこに2本ずつ折れ線、だから折れるように切り込みを入れるということですね。
そうですね、線を入れて対側にこう折れるようにします、
はい、で四隅をまたあの四角形の形に四隅を切り落として、そして残ったのを縦に持ち上げて箱の形にする。
そうですね、あのおっしゃる通りで、そうすると箱 の、 あの身と蓋と分かれて作るんですけど、あの箱の形になりますので、はい、
身と蓋っていうふうにおっしゃいましたが、蓋は分かります。身というのは、
あ、箱のなんていうんですか、品物を入れる方の部分ですよね、うん、うちの箱っていうのは宝箱のみたいなこうパカパカと開くような箱ではなくて、うん、全部かぶせ蓋の箱になるんですよ、うん、なのであの蓋と身とこう2つに分かれたうち、うん、で品物の入る方が我々は身と呼んでます、うん、で一般的なあの蓋ですね、もう一方が、うん、なってます。
その蓋がもう本当にきっちりかぶりますよね。これ1ミリ2ミリのね違いがあってもブカブカになってしまったり入らなかったりということもありますよね、蓋が閉まらないっていう。
そうですね、たまにごく稀にありますよね、線を入れる幅を間違えたりするとなりますけど、うんうん、めったにないですよ
その折れ線っていうか切り込みを入れるのは手でやるんですか、機械ですか。
あの機械で入れるようにしてます。そのメモリを、まあ、手で合わせるので、うん、まあ、そこを間違えると入らなくなりますよね。
でも本当にほぼ同じ形で身と蓋ができていて、身の方がちょっと丈が長い。
そうですね、じゃないと、蓋が下まで当たっちゃいますからね。
そうするとこう外しにくいですよね。
そうですよね、あの手がかけるとこがないので、うん、はい、
いろいろねあの工夫されたその化粧箱ということなんですが、手作業でやるのはどの部分なんですか。
はい、主にですね、まあ、手作業でやるのはあの箱の形を、厚紙を箱の形に加工をした後に和紙等のこう化粧箱の何ですか、色付けをする紙を貼るところがもう本当手作業になるので、あの機械でのりをつけてそれにシワにならないように手で貼っていくっていう作業はしておりますね。
こう貼り合わせるときに、あ、ちょっとシワになっちゃったとかっていうことはないですか。
いや、たまにありますよ、うん、あの糊が乾く前なら何とかなるので、乾く前に、ね、全て対応していくということが大事ですね。
それこうあの厚紙にその上の化粧紙っていうかね、それをあの糊付けするときにこう手でさっとやるのか、何か道具があるんですか、なじませる。
あの糊はですね、機械ローラーを回しているので、そのローラーとローラーの間にこう煮皮が流れてくるんですけど、まあ、そこに紙を通してあげると紙の表面に煮皮がムラなくつくという形になるので、はい、それでやっております、はい
はい、でそのこうボール紙の方に化粧紙を貼ります。それが手作業となって、それをやるときにはこうハケみたいのも使ったりするんですか。
いや、基本は使わないですよ、まあ、全部手であのこすっていくということで、はい、特にそういうのは必要としていません。
ということは、じゃあこの入れ物てかこの商品を入れる箱を作ってくださいって言うと、まあ、こちらで計測をして、そして成形をしていくわけですが、ボール紙の厚さとかいろんなその上に貼る紙っていうのは選べるんですか。
そうですね、まあ、用途、まあ、何に使うのか、うん、どういう方に送られるのかとか、うん、まあ、そういう用途によって、まあ、色とかも使い分けをした方がいいと思いますので、はい、あとはまあ好みですね、うん、合わせて好きな色で作りたいと思いますので、はい、紙もいろいろと用意してますので、うん、好きな色を選んでいただけます。
注文しました、こういうの作ってください、じゃあ50個作ってくださいでお願いをすると、だいたい注文から出来上がりまでどのくらいでできるものなんでしょう。まあ、大きさにもね、いろいろよると思うんですが。
そうですね、まあ、数等にもよると思うんですけれども、まあ、だいたい3日ぐらい、うん、できれば1週間ぐらい欲しいかなというところですね、うん、
そうですか。だいたいその注文って、まあ、年から年中あると思うんですが、すごく忙しい時期っていうのはありますか。
そうですね、時期に関してはやっぱり年末、うんうん、が一番忙しいかなと。あ、はい、
やっぱりお歳暮とか新年に何か持っていくとか、まあ、この辺りだとやっぱり抹茶茶碗、そのうちもよくね、昔父がその時の歌会始めのお題の、例えば桜だったらその桜で抹茶茶碗を焼くとかっていうのを買ったりしてたんですが、やっぱりそういった品物を入れることが多くなるので年末忙しい。
そうですね、まあ、そういったこともあるんですけども、うちが年末忙しいのは干支の箱とかもやってるので、干支おひなさん、五月人形、うん、まあ、大体その前あたりが忙しいんですけど、やっぱり年末が一番忙しいですかね。
あ、やっぱり日本の文化の中でその季節季節の行事でいろんなものがありますね。それを入れる箱を作るのが忙しい。
そうですね、
うん、いやでもね、まあ、もうおひな様もそうですけども、大きさがね、本当にちっちゃいのから大きいのまでね、いろいろありますもんね。
そうですね、本当にいろんなサイズあるので、うん、結構種類はあります箱自体の種類というか、ね、ええ、
さあ今の時期っていうとどんなものが多く注文されますか。
そうですね、まあ、いつも出てくるこう定番の品物もありますし、今こう9月、まあ、最近ですね、また干支の第1弾というか、うん、もういくつか作り始めてて、もうだいぶ納品はしたんですけど、
うん、早いですね。
はい、うん、はい、結構、はい、
ね、もうね、この時期から来年の干支を入れる箱作りが始まっているということなんですね。
そうですね、はい、
この、まあ、箱、化粧箱を作る、まあ、3代目としてね頑張っていらっしゃるんですが、いやこの工程の中でもね、もうこれが一番難しいんだよねっていうのはありますか。
そうですね、まあ特に、うん、まあどれも同じような感じで、特に差は感じないですね、うん、はい、
そうなんだ、はい、じゃあもうね、皆さんがねその箱を見た時にどんなものが入ってるんだろうってね、なんかちょっとワクワクするような、そんな箱作り、
そうですね、より中身をより引き立てるような箱を作れたらいいのかなと思いますので、はい、
さあ中の品物がね引き立つような箱を作りたいという大輔さんのね思いなんですが、私たちはねこう品物を箱入りの品物をもらってで出してしまうと、その箱をじゃあもう捨てちゃうかっていう、そんなことになってしまうんですが、まあ、そういったなんかもったいないなって今ここにね来て改めて思ったんですが。
そうですね、まあ、中身がよりこう引き立つように、作った箱ですんで、まあ、なんですか、こう使い終わった後も、うん、何かこう物を入れて使ってもらえると、まあ嬉しいですけどね、うん、本当、はい、
本当に再利用ができるくらいしっかりとしたねいい箱ですもんね。
一応中もこう段ボール使ったりですね、いろいろと頑丈な箱を作ってますので、なんか落としても陶器が割れないような箱になってるので、ぜひなんかいろんなものを使ってほしいですよね。
さあ有限会社谷式の、まあ、モットーというかこだわりっていうのを聞かせていただけますか。
こだわりですか、うん、そうですね、まあ、お届けした時に、まあ、お客さんが、まあ、ありがとうねと言ってこう喜んで笑ってもらえる、まあ、それを、まあ、なんですか、目指して毎日 やっておりますんで、うん、今後ともよろしくお願いします。
さあ今後なんですが、ね、どういうふうにこの、谷式を広げていこうと思っていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、現在は、まあ、主にこう陶器の箱ということでやっているわけなんですけども、まあ、それをまあ拡大するというのはもちろんですけれども、またいろんな、まあ、業種というか、うちの箱を使ってもらって、まあ、よりこう皆さんによりよく提供していけるようなものを何かあるのかなと、まあ、探しておる最中ではあるので、うん、まあ、そういったいろんな方面にこう目を向けていきたいなとは思ってます。
私たちのような個人でも作ってくださいっていうお願いは受けてもらえるんでしょうか？
そうですね、たまに来ますよ。全然やりますんで、うん、はい。
じゃあもう入り口ですいません、こんなの作ってもらいたいんですけどってお願いしても大丈夫ですね？
はい、そうですね、ぜひお越しください。
大輔さん3代目まで、ね、お若いんですが、きっとこれからね谷式もどんどんどんどん引き継がれていくと思うんですが、さあ4代目のことはもう考えていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、まだ私も子供が、昨年生まれましたので、まあ、男の子ということで、まあね、まあ、どうでしょうね、やっぱり箱なので、まあ、必要なものですんで、うん、まあ、それをぜひやりたいと思えるぐらい、うん、まあ、私がこう会社をもっともっと大きくしながら、つなげていけたらいいなと思いますけどね、
うんうん、ね、お父さんの背中を見てああいうのをやりたいなって思ってくれるようにね頑張ろうということですね。
そうですね、まあ、見てもらって、うん、やるといえばぜひやってほしいし、うん、まあ、そんな感じで言ってもらえるように頑張ります、
うん、はい、ありがとうございます。今日ご紹介しました新瀬戸商店街の有限会社谷式の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。